生医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の28回目、消化管疾患治療の将来と題して、東京大学医学部附属病院消化器内科教授藤代光弘さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
藤代先生、本日先生にご企画いただきました消化管疾患治療の最新情報の最後の回ということで、はい、消化管疾患治療の将来というテーマでいろいろ伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
コロナがね、そろそろそのウィズコロナからポストコロナというに移行していくと思いますが、はいはい、そのあたりがその消化管疾患の診療に何か影響を及ぼしているようなことはございますか？
やっぱりコロナが、はい、かなりこうパンデミックになった時というのは、はい、内視鏡診療が抑えられまして、はい、 それの影響でですね、ステージが進んだ段階で、うん、消化管のがんが見つかってくるというようなことが、全世界的に起こったんですね。日本では検診がストップしましたので、そういう影響もあったと思います。今やっとコロナの関係が落ち着いてきて、検診も軌道に乗り始めていて、それで従来の形になってきてるかなというふうに思いますね。はい、
非常に大変な時期が、
そうでした
ね、はい、確かに、学会の検診もかなり変わってきたんじゃないかと思いますが、すね、今どんな状況ですかね。
今はハイブリッドで開催というのが一般的になってきていますかね、特に働き方改革の問題もありますので、全国から一箇所に集まってみんなで対面でやるという時代から、やはり一部の先生は、もしくは発表者の先生は対面で対応するけれども、その聴衆の先生方に関してはオンラインで入っていただくとか、あとオンリマンドですかね。そういうような学会の形式もかなり行われるようになってきたと思います。
ゆっくりね、
そうですね、
聞くこともできます。
はいはい、
で便利な面もあります。
昔はですね、自分のセッションと隣のセッションが重なっていて聞けないっていうようなことがあったんですが、
はい、分かりました。それからあとは今、生活習慣とか、社会構造がだいぶ変化してきて、
はい、
消化管疾患の、いろんな構造っていいますか、
はい、
種類も変わってきてるように思いますけれども、はい、そのあたりをどうですかね、状況は。
そうですね、いわゆる、生活習慣に関わるような、はい、疾患が増えてきてるかなっていう印象を持っていますね、はいはい、逆流性食道炎が増えてきたりとか、はいはい、あと便秘症だったり下痢症だとか、そういう、ストレスに伴って起こってくるような消化器機能性の、要素の強い疾患、さらには慢性炎症に伴うような炎症性腸疾患ですね、はい、原因もまだ定かでない部分もあるんですが、そういうような病気も増えてきてるかなというふうに思います。あとは、高齢者が非常に増えている状況がありまして、はい、ね、高齢者に特有の疾患といえば消化管関係ですと、憩室出血のようなものですかね、非常に増えてまして、それで緊急内視鏡で、止血術をするとかですね、そういうようなことも増えてきているかなというふうに思います。
あとご高齢の方はたくさんいろんな薬飲んでらっしゃるん
です
けど、
そうですね、
そういうのも結構影響してますよね。
そうですね、もうポリファーマシーは一つ大きな問題かと思いますね、で、消化症状を生み出してしまって、そして、原因がよくわからないけどお薬をやめたら良くなったりとか、そういうこともありますし、あと抗血栓薬なんかの使用によって消化管 の粘膜障害を起こしたりとか、うん、あと、まあ、出血を助長したりとか、うん、まあ、そんなことも起こってるかと思います、うん、
あの最近、まあ、大腸がんですかね、
はい、
特になんか日本人の女性大腸がんが増えてるっていう、そのあたり の, あの現状を教えていただけますか。
確かにあの大腸がんはまだ増えてるんですね、うん、あの大腸がん検診っていうのが、うん、40歳以上の方に関しては便潜血で行われてるんですけれども、はい、それで大腸内視鏡へのアクセスは日本もいいはずなんですけれども、うん、はい、なかなか特に女性の高齢者の大腸がんというのは増えてる現状がありますね、はい、うん、まあ、あの大腸内視鏡を、まあ、あの恥ずかしいとか、あの以前辛い思いをしたとかですね、まあ、辛いと聞いてるとかですね、まあ、そういうことでお受けにならないような方なんかが、あ、実はあの大腸がんを持っていて遅れて見つかってくるような、まあ、そんなこともありますね。はい、
未だに検診もやっぱり便潜血が
そうですね、
なんかスタンダードみたいになってますけど、
そうですね、
どうですかね、
まあ、人間ドックですと、あの 3DCT のような形ですね、はいはい、CT コロノグラフィーのようなものも今入ってきておりますし、そういうものに代替されていく可能性はあると思います。あとカプセル内視鏡なんかも保健所は通常の、大腸内視鏡で、挿入が困難な方、うん、まあ、そういう方に使われるようになっていますけれども、うん、検診の世界では、まあ、そういう縛りもありませんので、うん、もし通常の内視鏡があのきついつらいということで、はいはい、毛嫌いする方は違う手段でも大腸を調べた方がいいでしょうし、まあ、未来を考えるとそういう人に優しい大腸がんの診断みたいなものに移行していくんじゃないかなと思います。
その大腸がん増えてるのはその高齢化が進んでいるのと同時に何か食生活とか、うん、
食生活
そういうのも影響してるんですかね。
あのまずはその大腸がんの原因として大腸ポリープ、はい、まあ、腺腫ですね、はいはい、それを切除することによって大腸がんが抑制できるという話がありますので、うん、まあ、通常の内視鏡を受けていただいて早い段階に、うん、あの腺腫を取るっていうことは一つ あると思うんですね、うん、それをやっぱりやっていないということ、うん、あとは生活の欧米化食事内容なんかもあのやはり赤身のお肉であったりとかお酒、うん、まあ、そういうものはやはり、リスクと言われてますし、うん、運動不足とかですね、はい、まあ、あの女性の高齢者に増えていることに関しての原因はちょっと分かりませんが、はい、内視鏡を受けていただくという機会が少ないことが原因かもしれないですね、はい、
あの胃がんはかつて日本はすごく多かったんですけども、ピロリ菌の除菌でね、
そうですね、
だいぶ減ってきていますが、そのあたり今どんな状況ですかね。
東大病院の話をしますと、まだあの決して減ってるという感じではないんですが、あのやはり、まあ、減少傾向というのはひしひしと感じますですね、うんうん、頑張ってあの病院の先生方、うん、クリニックの先生方からご紹介いただいて、うん、今の数を維持してますけれど、うん、やはりあの減ってきてる、というのは全国的に言えることかなと思います、うん、はい、
まあ、除菌もだいぶ進歩はしてるんで
そうですね、
三次除菌とか
あ、そうですね、まあ、保健所は二次除菌までなんですけれども、三次除菌のようなものなんかも、自費診療等でですねできる時代にはなっておりますね。
はい、わかりました。それでは次に少しあの研究的なお話も伺いたいんですが、
はい、
よくあの腸内細菌層が非常に重要だということで、まあ、いろんな先生方が研究されていると思いますが、その研究の状況というのはいかがですかね。
そうですね、あの海外からそのもともとこの糞便移植ですかね、はい、これに関してはクロストリディフィシル腸炎に対して非常に有用だというようなデータが出て、はい、まあ、そういうことからこの糞便移植っていうのがかなり注目を集めるようになりましたけど、日本でも今先進医療として行われていまして、その有用性を検証している段階かと思いますね。さらにあの消化管の中でも炎症性腸疾患、このあたりもその、ディスバイオシスという、腸内細菌のバランスが崩れることによって発症するのではないかということで、この糞便移植というものも今あの研究段階でありますが行われている状況ですね。
今非常にあのマスコミでも腸内細菌が重要で、その、はい、いろんなサプリを飲んだらいいとかですね、いろいろ言われてますけど、まあ、普段の生活ではどういうことを気をつけたらいいんですかね。
まあ、バランス良い食事をとっていただくということと、はいはい、まあそうですね、会食会便になるように自分でコントロールしていただく、うん、それぞれの人にとって適切な腸内細菌の状態っていうのはあると思うんですね、
うんうん、
ある人にとって有用であったものが、うんうん、ある人には実は あまり効果がない、もしくは悪い方に働くっていうこともあり得るかもしれない、うんうんうん、まだそこまで十分な科学的な検証が得られていない状況なの で、
ね、
ただ一般的にいいなって言われているものはやはり私なんかも善玉菌と言われるような なものをなんか時々やっぱり摂取するような、まあそんなこともやっておりますけれども、
はい、あとはそのバイオマーカーとかですね、はい、そのあたりの研究の状況、開発状況なんてのはどうですかね。
そうですね、腫瘍に関しては、やはりその血液の中にあります、さまざまなバイオマーカーを診断に用いようというような話がありますね、サーキュレーティング循環しています、腫瘍マーカーを捉えようとか、腫瘍マーカーが出てきているような DNA を捉えようとか、あと腫瘍が出しているようなエクソソームみたいなですね、そういうようなものを捉えようとかですね、そういうような研究は行われてきていますね。早期のものに対してはなかなかまだやはり難しいのではないかなと私自身思ってますが、進行したようなものに関してはかなりの精度で腫瘍があるかないかっていうのを見つけることができるようになってきているというふうには思います。あとそのがんの個別化医療という点から言いますと、進行がんのどういうがん薬物療法を行ったらいいかっていうものは、分子標的薬とかを選ぶときにも、その腫瘍がどういう、分子を発現しているかというのを見てくるようになってきていると思いますが、さらにそれが加速していくんではないかな。あとは血中に出ているような、その先ほど言った遺伝子を調べることによって、腫瘍から直接組織から、取らなくてもですね、そういう診断もできるような、そんなことも近い将来どんどん広がっていくんじゃないかなというふうに思います。
iPS なんか消化器領域では何か研究はされてるんでしょうか。
そうですね、研究自体はいろいろされてはいるんですけれども、はい、なかなか実際の診療の場には出てきてませんね。例えば小腸を、再生しようとか、大腸を再生しようとか、いろいろそういうようなことは消化管の世界ではやってはいますね。ただまだまだ実験段階かなというふうに思います。
本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の28回目、消化管疾患治療の将来と題して、東京大学医学部附属病院消化器内科教授藤代光弘さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。